はい、お便り会でござい
ます。はい、お願いします。
こちらからいきたいと思います。はい、子育ては追体験だ。
うん、
先日読んでいる本にそう書いてあってドキッとしました。
名言だな。
ついちょっと前に産んだ気がする息子が1歳になって、
うん、
すっかり幼児めいてくるにつれ、30年以上前に自分が子供だった頃の記憶が色鮮やかによみがえることが最近本当によくあります。
へ
ー。息子が木のおもちゃの塗装されたペンキをガリガリと歯で削り取るたび、貼られたシールをよだれでふやかして舐めるたび、
うん、
木のおもちゃの味とかシールの味を思い出します。
へ
ー。例えて言うなら、ふわっと街ですれ違った知らない人の香水の匂い嗅いだ瞬間、もう名前も顔も思い出せないような情報量で言うと2キロバイトの文章データぐらいしか脳に残ってないと思っていた元彼と行った、旅先のさびれた小料理屋の突き出しがとんでもなく美味しかったことを思い出すみたいなことです。味と匂いについての記憶って本当に強いんですね。最近では息子が舐めていないものの味もだんだん思い出すようになってきました。ついこの間網戸を見ていて、網戸ってヒヤッとしてザラザラで、舐めたら茶色い粒子みたいな粉が舞って土と埃の味がするんだよな、あれ私って網戸舐めたことあるみたいなことが頻発しています。
面白。
そんな記憶の扉が開きまくっている私は、この間とある下品なコンテンツを視聴していたところ、演者のうんこって苦いじゃないですか知らんがなの会話を聞いた瞬間、口の中に嫌な苦味が広がるのを感じました。食べ物の味ではないです。漢方みたいな。私ってもしかしてうんこ食べたことあるんでしょうか。しかもこの鮮明な感じ、一度ではないような気もします。確かに私は小さい頃拾い食いがひどく、近所のホームセンターのペットコーナーに落ちているドッグフードを食べたりした記憶があります。犬のクソでも人糞でも最悪、もちろん猫も嫌です。もうこれ以上余計なことを思い出したくないと思う日々です。
うん、
以上、オカルトネームノーシーちゃんでした。
面白。
子育ては追体験だって。
いやーすごいね、これむちゃくちゃ名言やわ。
だから、まあ、そこの部分とリンクしてるんですけど、自分が覚えていた記憶がどんどん蘇っていくっていうことなんですけど、うん、それがかなり具体的に味とか、うんうん、匂いとかそういうのを思い出すっていう、
うん、いやでもこれすごい、そこまでいかないんですけど、
うん、
これで久しぶりにさ自転車に乗ったのよ、
うん、
朝方ね、
うん、
あの昼とかじゃなくて、うん、朝方乗ったらさ、そのひんやりした空気とさ、
うん、
ちょっとずつ日が昇っていって顔を照らす感じでさ、
うん、
全然違う大阪を走ってたのに、
うん、
学生時代の岡山のサッカー部の行き来を思い出したもんね。
う
ん、
ああはいはいはい、
あサッカー部の時こんな感じだったなーって、日が頬にふーっと当たって寒い空気がまだ残っていて、
うんうん、分かる
わ、あーって思い出して、
うん、
なんかその大阪の街がさ岡山の自分が通ってる道に見えたりとかしてさ、
うんうんうん、
なんかそれはちょっと近いのかなと思った、聞いてる時に。
まあ分からなくはないね、
うん、
なんかそのちょっと例えばオールした後みたいな、
うんうんうん、
で朝方のさ、
うん、
朝方の感じってやっぱりなんか日常であんまり味わないもん、
うんうん、
その空気感とか、そのなんだろうな、温度の感じとか、はい、あと人気がやっぱ少ないのとか、
うん、
なんかああいうのって何か思い出すっていうの分かるし、
うん、確かにね。
俺これすげえ分かるよ、この
どれ
味、
味
鉛筆の味とか
分かんない。
俺でも多分そんなにかじってないの、
うん、
すっごいちっちゃい頃しかやってないけど、
ね、頭の方ね、
味をすげえ覚えてたりとか、
木の味、
うん、木とか、なんかね、でもちょっとやっぱ味違うのよ、色鉛筆と普通の鉛筆で違ったりとか、なんかそういう、それこそなんかこの部分舐めた時の味みたいな、はい、あるよ、未だに覚えてる。
私がかじったのはこの色鉛筆ではございませんってできるかもね。
できる、
できる、
うん、
できる、
間違いない。味って結構覚えてない、
味は
特殊なもの特に、血の味とか覚えてるじゃん。
あ、血はね、ちょっと 鉄分の感じとか
覚えてる。あんな感じで、うん、ちょっとまず普段絶対生活で舐めないようなものの味って覚えてたりするよね。
僕は目の方が強いかも。
あ、そう。
うん、景色の方があるかも。
へえ、
うん。むちゃくちゃ前に AD の時にロケ班で行ってるところを夫婦で、
うん、
もう本当何十年か後とかに行って階段登ってる時に、うん、あれ？なんかここ来たことあるぞっていうこの景色、
デジャブ的
な、あれれれと思って調べてみたら、
うん、
まあどこどこの番組でロケ班で行ってたことわかるとかね、
はいはいはい、
だから景色の方が僕味っていうよりは景色の方が、
うん、
あと空気感とかですかね。
なんまあやっぱ方が思い出すかな、得意なものが違うのかもね。
うん、かもしれない。でもこれはすごい
止める、
いいですね、追体
験。体
験、いや、すぐ素晴らしい名言だなと思って。
まあみんなそうだけどね。
うん、
そう言われや。
一番古い思い出って何すか、自分の人生の。
人生の
一番古い、何歳の時の何ですか。
へえ、何歳だろうな。でも何歳だかもう分かんないけど、うん、自分のその一人称の視点っていうか、うんうん、この今見てる俺が自分の目で見ているっていう、うん、絵と、
うん、
あと写真とかで残ってるやつあるでしょ、
うんうん、
それと2つあるって感じなんだけど、
うん、
自分の方で覚えてるのはあれだと思うな、あの忍者ごっこみたいなしてるやつ。
忍者ごっこ、
うん、赤影っていうのが流行ってて、
あ、はいはい、当時ね、
うんうん、であれをやりたかったんだよ、
はい、
ずっと、
はい、
でもあの赤影っていうのは、
うん、
背中にこう刀をかけるんだよね、
う
ん、
こうね、
うん、
はい、
であれが斜めに入ってこうやって剣を取り出す、
うんうんうん、
だけどどうやってもこの剣が斜めではなく縦になっちゃうのよ、
うん、ああこう頭の方にねこうなっちゃうんだ、うんうん、
それがとてつもなくダサいわけですよ
まあね。
で俺はもうこれじゃやらないっつって、
うんうん、
でおばあちゃんが来て、
うん、
それをこう直してく
る、はい、
でもちょっと動くとまたなってるっていう、
うんうん、それが一番古い。
で、おばあちゃんにブチ切れてるっていうのが記憶にあります、うん、
その夢は叶いましたか今、まあ、赤毛になりたいっていうのは。
赤毛に叶ってないですよ。
叶ってないですか。
あとなろうと思ってないですよ、もうすでに。
いつか叶うといいっすね。
いやだから、
うん、その夢
なろうと思ってないんでね、うん、
ちゃんと斜めでね、その時は、うん、まあ、僕は2歳か3歳の時に、
うん、
どっか家族で車で移動してて、
うん、
で家戻ってきたら家が全焼してたっていう。
ああ言ってたね。
そう、それを覚えてますね。
それが記憶なんだ。
それ一番最初の記憶、
うんうん、
でも写真ってすごいもんでさ、
うん、
やっぱどんだけちっちゃい時でも撮った時のこと思い出す時あるよね。
ある、たまにある、
うん、ね、
あここ行ったとか、
うんうん、
あのこの日、うん、あのうん、うんこ漏らしてたとか
えそこまで
覚えて。
あ、それすごいね記憶、うん、うちも写真結構撮る家族でさ、
うん、
ちっちゃい時に雪の日でさ、
うん、
その時はすごい雪降ってて、
うん、
でそこで僕が大泣きしてる写真があったのよ、
うん、
それ覚えてるもんね、なんで泣いたかっていう、
うんうん、
僕が寝てるから僕を置いて兄弟全部連れてスーパーかなんかに行ったの母親がね、うんうん、そしたらもう僕置いてかれたって勘違いして、
うん、
でその坂あるんでその坂ガーッと下っていって、はいはい、わーって泣いてたのよ、
うん、
ほな家族が戻ってきて車を止めて写真を撮られたっていうのまでセットで覚えてるもんね。
だ恐怖心とかとつながってる部分はかなり強いかもね、うん、覚えてる、
覚えてる覚えてる、ね、だからすっごいこの追体験っていうのはだから子供見てる時に僕らが写真見てね、うん、あの時こうやったなっていう感じを日常から感じ取れるっていう、
うん、
これ すごいいいな本当。
ちょっと怖さ感じたけどね俺、
まあうんこのやつね、
あの、うん、確かに自分の記憶にないけど経験してることってあるのかもって思うよ、ね、
うん、そうね、
あの酔っ払いのやつとかはさ、
ね、うん、
記憶なくなるとかあるじゃん、
はい、
あの大人になっても
、うん、
あれは俺体験したことないのよ。
あ、記憶がないっていうの、
うん、
もう1回しかないですね。
だから、
うん、
でもその記憶ない期間何したか分かんないわけじゃん、
うん、
俺すげえ怖いなって思うんだよ、
うんうん、
でもそれって結構もしかしたらあるのかもなと思って、
まあね、
忘れちゃってるだけで。
20歳にな、21かな、20歳の時にスーパーで酒飲まされて、
うん、
記憶なくって、
うん、
で朝方、
うん、
家でふっと目覚めたのよ、
うん、
で手が冷たくってさ、
うん、
なんだろうと思ったら指ふやけるぐらい米洗ってた、洗米してた。
なんで？
わかんない。米研いで
て。炊こうとしてってこと？
いやわかんない。米研いでた。ずーっと。真っ白になってた。手が。
怖
っ。それぐらいしかない。僕あの記憶なくなって朝って言って。
でも記憶なくなっても米を炊くっていうことはできるんだな。
なぜかしようとしてた。
はあ、
うん。それはありますけどね。そっからもう一切ない。もうお酒飲まなくなったんで。
うん。
うん、気持ち悪く
て。はい。
はい。
まあちょっと。
いや面白いね、この話ね。
これかな、じゃあ、岸本さん、林さん、林さん、奥さんをはじめまして、
はい、はじめまして、
初めてお便りを送らせてもらうので拙い文面あるかと思いますが、いい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
1年ほど前の話です。家の近くに大きな緑地公園があるので頻繁に子供を連れて行っていました。その日も当時3歳の息子とお昼前にその公園に遊びに行きました。その公園には1歳から6歳までの子を安心して遊ばせられるフェンスで囲われた小さい子用のミニ公園があります。そのミニ公園は砂場や小さい滑り台、シーソー、手洗い場などがあります。いつものようにそこで遊んでいると、どこからともなく 4,5 歳くらいの女の子が現れ、一緒に遊ぼうと言ってきたので、うん、一緒に遊ぼうと返事をして、滑り台、シーソー、最後は砂場で1時間くらい遊んでいた時、ふと、そういえばこの子の親御さんはどこにおるんやろと思いました、
うん、
不思議と聞く気にもならず、息子と女の子が砂で汚れていたので手を洗いに行こうと言って2人を手洗い場まで連れて行っている途中、忽然と女の子の姿がいなくなりました。私の左真横について歩く女の子を確認して、右横についてきている息子を確認した後、もう一度左を向くと女の子はいなくなっていました。女の子から目を離したのは一瞬で、真横を歩いていたので、いきなり離れたとしても離れていく姿は絶対に確認できるのに、どこを見渡してもその子はおらず、一組だけ親子がいたので、さっきまで一緒に遊んでいた女の子見ませんでしたかと聞くと、え、見てませんよと不思議そうに返答されました、
うん、
いつもなら他のお子さんと遊ぶときはパパママはどこにおるの、いや今何歳なのなど、たわいのない話をするのですが、その女の子には会話をするというよりは夢中で遊びに没頭していたという感覚でした、
うん、
でも確かに女の子は存在していたし、よく言う透けて見えていたわけでもありません。なんなら女の子のズボンがずれていたのを何度か整えたりしてしっかり触れています、息子に今日誰と遊んでたっけと聞くと、お姉ちゃんと答えていたので、小さいながらも息子も覚えているので本当に不思議で仕方ありません。そのまま見つけれず帰ってきたのですが、そのまま見つけれず帰ってきたのですが、実在する子ならちゃんと家に帰れたのか、もっと探すべきだったのかといろいろ思うところはありますが、
うん、
その公園について調べていると小さな女の子の霊が出るという記事を見ました、
マジで。
私と息子が夢中になって遊んでいたのはその女の子の霊だったのか、本当に実在する子だったのかは不明ですが、不思議な体験だったのでお二人に聞いてもらいたくお便りさせていただきました、ということでいただきました。
面白い。
なんか、やけにリアルな感じというか、
実際きちっと不思議で怖かったから覚えてるんでしょうね、細かくね、
うん、4、5歳ぐらいの女の子が遊ぼうって言って、
うん、
ひたすらいろいろして遊んで、
うん、
で、じゃあちょっと手洗いに行こうって言って連れてったら、その途中でもういないという。
で公園なんてさ、
うん、
そのふーっと見渡したら隠れるとこなんて、そうない、そうそう、開けてるからどっか隠れてても分かるはずだし、隠れても出てくるはずじゃん、
うん、
それも全くなく、
まああと一瞬だからね、
そう
やっぱりいなくなりようがないもん ね、 よね、普通に考えて、
うん、でそのお子さんもお姉ちゃんってちゃんと覚えてるし、
うん、
でズボンもグッと上げてるし、
だから触ってもいるっていう、
なんやそれっていう。でそれからさ、もし本当に実在する子やったらさ、
うん、
何度も何度もその子に遊びに行ってたら会うと思うんですよね。
そうだね、
うんうん、それもなく、
それもないんじゃないですかね。
だってもう会ったらこんなお便りしてこないもんね。
まあまあこの時点では ね、 多分ないでしょう ね、 だから
なんだそれ、霊が出るって言われてると
女の子のね、うん、小さい女、
うん、
なんかさ、そういう話って あるはあるじゃん、
うん、
そのなんかちっちゃい頃に遊んでた子が本当に実在したのかどうか分かんないみたいな話。
あ、はいはい、ありますね。
触れられることも結構あるよね。だから一緒に遊んでるもんね。
まあそれそうだ、一緒に砂場遊びしたりとかさ、
とかさ、あの、うん、なボール投げてドッジボールみたいにしてるとかさ、うん、はい、
イマジナリーフレンド的なやつでしょ、
うんうん、これってでもどうなんだろうね、例だったとして触れるもんなんっていう、その、
うん、
そのタイミングは、
ね、でまあ親も触れてるわけだし、
うん、
本人もね、なんでしょうね、なんかあれなのかな、じゃあその女の子がさ、
うん、
ズボンを上げられたことがあってさ、亡くなってる人として、
うん、
ぐーっと上げられたこと、それを知らず知らずのうちに、それこそ最初のやつじゃないけど追体験させられてるみたいな、
うんうん、
その要はストーリーのお芝居の中に入れられてるみたいな
ことで、実際は触ってないってこと、
ね、うん、そうそうそう、
体としては、そう
だけれども、ぐっと上げられた女の子の記憶が頭に入っちゃってて、うんうん、上げてあげようって上げてる
っていうような記憶が入ってるってことね。
だけども実際だから女の子の土地のその場所の記憶に近いような再現してるっていうリプレイなのかな、
うんうん、
っていうのもまあまあよくよくはないけれども聞く話じゃん、
うん、
そこであってっていう、
いやすごい体験だよね。
うん、ありましたよね、ジョジョのスタンドの能力でさ、
うん、
そこで過去あったことを再現させるっていう、
うんうん、あるある、ちょっと忘れ、ムーディーブルースとかやっけ、
あ、それあれですよね、そのリプレイのやつで、
うん、
あの巻き戻しできるみたいな、うん、じゃなくてそれそのものを起こすみたいなってありましたよね。
あったっけそんな、うん、ちょっとピンと来ないな、
なんとかああアンダーグラウンドみたいな、なんかありましたよね。
ちょっと分かんない、
飛行機事故があってさ、
うん、
飛行機事故を追体験させるみたいな、
あー、あったかもね。
いましたよね。
え、それ、3部とかのやつか。
いやいや、3部じゃない
じゃなくて
と思う。6部。
6部
うん。
じゃあ、ちょっともう忘れてるな。
空城ジョリーの時やと思うけど。確かに。あ、違うかも。わかんない。
はい。
はい。
ちょっと、ね。これでも、なんか、
面白い。
その人たち、だから来たのかな。
あ、
なんかあるのかもね、理由が。
優しい2人やからとかさ。うんうん、
はい、ありがとうございます。
面白い、ありがとうございます。
こんばんは。博多の塩を袋ごと車に積む女です。
なんで、
いつも楽しく拝見させていただき、はい、ありがとうございます。
前もね送ってくださって、
たくさんの体験談が寄せられる都市ボーイさんなら、あれが魂だったのか解明できるのではと思いメールさせていただきます。
ほう、
私がまだ5つ6つの幼い時、祖父の義理の姉にあたるおばさんの家に、いとこと共によく遊びに行っていました、
うん、
そのおばさんはアメリカ生活が長く、お家の中がとてもおしゃれで、幼い子供に出す紅茶もソーサー付きのきちんとしたカップで出してくれたり、
うん、
お湯を沸かすポットも何気なく飾ってある小物もまるでそこが異国であるかのような気分にさせてくれるものでした、
うん、
とはいえ、おばさんは子供に優しいとか人当たりがいいとは真逆の人間で、笑ったことは一度もねえと言わんばかりのへの字口、眉間はカタカナの歯が刻まれた、
まあでもいるよね、
ちゃんとした意地悪ばあさんのビジュアル、
ね、
祖母もよく嘆いてもいたものでした。それでもなぜか私は愛想のないおばさんのお宅に足しげく通っていました、
うん、
かっこ可愛がってもらっていません、そのおばさんがいつしか姿を見せなくなり、入院したことを知りました、うん、そして知らされたのがおばさんの死です、
うん、
記憶にあるのはおばさんの家の前の道に親族が並び、家から出棺されるシーンです、おばさんの家は平屋で、前邸かな、前の庭前邸があり、うんうん、並んだ道からは、前邸も屋根も見えます、
うん、
玄関が開き、おばさんの息子さんお二人と私のおじなどが棺を持って玄関を通り抜けると、
うん、
屋根の上に青白い丸い、その辺りは青い炎のようなものに包まれた何かが現れ、
うん、
一気に私の前に降りてきたのです。そして私の前を左に横切って斜め上、そして空へ向かってビューンと上昇してふと消えました。それが私の前を横切るとき、風が走りスカートがふわっとなびきました。 当時は魂なんて何も知らない私なのに、今のおばさんやなと横に並んだいとこに興奮気味に伝えたのを覚えています、
うん
うん、いとこも同意していたような記憶がありますが、あれ以来確認し合ったことが不思議とないのです。大人たちは何もなかったかのようにただ棺を見ていましたし、物体として不思議を 見たのがその時初めてで、未だに忘れられない体験です。今では眉間八の字の意地悪ばあさんが最後にドッキリを仕掛けてくれたのではと感じています。魂が青白い丸い青い炎のようなものに包まれているというようなお話は聞いたことありますか、
うん、
岸本さんの負の発音好きな私としては負の発音を引き出したいのですが、今回は負が少なめのメールとなったことが残念でなりませんが、もし何かご存知でしたら教えていただけたら幸いです、長々と失礼しました。またよかったら廊下を走る音の話を聞いてください。
ぜひぜひ
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ
魂
青い、
まあでも青白い魂ってよく描かれるよね。
うん、あとなんか、うん、
描写として
前見たことあるので言うと、なんかねプラズマの一種だったと思うんだけど、本当にいわゆる火の玉が青白いんだけど、うん、それがあの線路だったかな、
うん、
線路の上をふわふわ浮いてるっていう動画が撮られてて、
あ、見た、うん、
でそれ見た時はこれが本当に科学的なものだとしたら、
うん、
火の玉っていうかさ、うん、そのとかそういうのってもうかなりこれじゃない、うん、って思ったような、
すごい確率的に低いんですよねあれが起こるっていうのが、
そう できない自然現象だったんだけど、ね、そ
う
そ
う
確か、
うん、
でももう まるで見た目は
火の玉、
火の玉って感じだったね、うん、もう
あったね、
こんなことあるっていうぐらいはっきり見えるようなやつだったよね、う
ん、それを大昔の人が見たらさ科学的にどうこうなんて考えられないですから、
うん、
当時ね、だから火の玉って思っちゃうのもまあ仕方ないなって思うよね、う
ん、ただ これ今回のパターンに関して言うと、うん、
その子しか見えてないという
まあん横切って風が走ってスカートがふわってなびいたってことは、うん、まあその物体としてもちゃんとあるし、うん、空へ向かってビューンと上昇して消えるっていうのは、うん、さっき言った自然現象ではありえない動きだと思うんですよね、うん、で本人もなぜか今のおばさんってなんか感じたっていうふうに言ってるので、うん、ま
あ、それシチュエーションがあるからあれですけど、うん、でも家族みたいなのおかしいもんね、
うん、
そんな奇妙なことが起きてんのに、
ね、でいとこは見てたのかな、
うん、
子供同士というか ね、
う
ん、
そうね、
は見えたっていうことなんで
しょうけど、子供同士でしか見られないのかな、その前もてか毎回言ってるけど、やっぱり子供ってさ、
うん、
何が変で何が変じゃないかって通常って分かんないからさ、
うん、
目視できるけど、
うん、
大人はもうこれはありえないことだってなったら、うん、もう目にもつけないみたいな、
なんか気づかないふりしちゃうというかね、うん、自分でね、
そうそう体がね、うん、京極夏彦先生の書籍の中で、
うん、
まあオチになっちゃうからあんまあれだけれども、うん、遺体がさ、
うん、
部屋の中にあって、
うん、
部屋の中に遺体なんてあるわけないじゃない普通は、うんうん、あるわけないって思っちゃうと見られないんですってね、その遺体自体が、だからその火の玉に関しても大人はあるわけない、うん、そんな現象と思っちゃってるから、うん、目の前であったとしても見えないかもしれないですね、
存在をね、そうそうそう、認識できない
自体をね、
まあ、面白い不思議なことだよね。
そうですね、
視覚で見てないってことなのかな、ちょっとわからんけど、
どうなんでしょう。でもスカートがふっとねなびくぐらい早く動いてたわけですし、面白い、
魂の色とか形って、
うん、
どんなの聞いたことある？
どんなの？でも火の玉みたいなやつあるじゃない、
うん、
それこそなんか古いさ話で、森の中のお墓があって、うん、そのお墓の前は怖いなと思って歩いていたら、その木々がね、
うん、
うーっとある中で青白い火の玉が浮かんでいてヒエーってなったみたいな、
うん、
お墓がある位置じゃんあそこって思ったって話もあったりしますしね、
うん、
だからよく見るあれじゃないですか、火の玉、
うんうん、あ、だから、ね、俺この間 聞いた人が写真持ってて、
うん、
でそれがねもういわゆるでっかいオーブみたいなやつなんだよね、
うん、オーブの形も
よく聞くよね。で白いだ透明
というか
白っぽいやつ、
はいはい、うん、
でそれもやっぱなんか霊能者みたいな人に見せたら、うん、魂だねこれはみたいなのを言ってたっていうから、うん、まあやっぱり いろんな形があるのか、うん、それともやっぱりそれは別物なのか分かんないですけどね、
うんうん、弱いとかね確かに言いますよね。
人によって色違うのかな。
どうなんで、そのある人が見たもので言うと、
うん、
やっぱ木下さん言うようにやっぱ白いオーブで、
うん、
スーッと横切っていくみたいな、
うん、
まあ、ああ言うてましたしね、
うんうん、まあまあ魂がある前提の話ではあるけどね。そう
そ
う
そ
う、
もしかしたらそれもさ、
うん、
数年後数十年後とかに、いや実はこれ科学的にどうこうどうこうでっていうのもあるかもしれないしね、うん、今後そうやってどんどんなくなっていくんだから、
ね、まあね、
オーパーツとかオカルトとかって、うん、まあ、それはそれで僕は全然いいと思ってるんですけどね、
うん、
あこうやったんやっていうデータだから、うん、
ということで、
はい、面白い。
以上でいいかな。
はい、
はい、ということで、お便りいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。面白かった
。我々あの X やっておりますので、そちら最新情報を得てください。都市ボーイズで検索すると出てきます、
はい、
ブログがございます。過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております。さらに都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02 @gmail.com、toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便りお願いいたします。お仕事をご依頼はホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます、はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
どうした、
どうした。